コロサイ人への手紙3章14節から17節、それでは拝読いたします。これら一切のものの上に愛を加えなさい。愛はすべてを完全に結ぶ帯である。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。あなた方が召されて一体となったのはこのためでもある。いつも感謝していなさい。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに宿らせなさい。そして知恵を尽くして互いに教え、また訓戒し、詩と賛美と霊の歌とによって感謝して心から神を褒めたたえなさい。そしてあなたのすることはすべて言葉によると技によるとを問わず、一切主イエスの名によってなし、彼によって父なる神に感謝しなさい。以上です。
それでは丹羽先生に今日のお説教をお願いいたします。
おはようございます。もう早3月入りまして、第3の日曜日を迎えました。今日もこうして皆さん方と一緒に礼拝ができますから感謝でいっぱいです。でもいつも言いますように、礼拝に来ようと思って願いはあるんですけれども、これ来れない方々もあるんですね。肉体の弱さを覚えている来れない方々、どうぞ覚えながらこの礼拝を持っていきたいと願っております。今、コロサイ人への手紙の3章の14節から読んでいただきました。これまでに3章ずっと見てきたんですけれども、クリスチャンがこの地上でどのようにして生活をしたらいいのかということを見てまいりました。行いのことが特に言われているわけですね。でもだんだん御言葉は外側のことよりも内側のことに進んでおりますね。内側のことがしっかりしたならば外の行為もなされていくからなんですね。そこで今日はその内側のことについて進めていくと思います。これまで御言葉はクリスチャンの行為としていろいろと語ってきましたね。憐れみの心を持ちなさい、あるいは謙遜でありなさい、忍耐を持ちなさい、そしてまた許し合いなさいっていうね、いろんなことを語ってきました。そのことがこのところでは美しい服に例えられてますね。あるいは着物に例えられてます。袖であったり腕であったりね、あるいは胴体のところであったり下の方であったり、いろんなその服着物についてその行為が記されているのです。美しい服を着ます。でもそれだけでは一つ足らないんですね。何が足らないかって言ったら帯が必要です。美しい着物を着ても帯がなければずっこけてしまいます。あるいは服で例えたら芯とバンドが必要になってきますね。それでこそ美しい着物や美しい服が際立ってくる、あれ生きてくる、目立ってくるわけなんです。ですから帯あるいは信徒っていうものは非常に大切なものでなってくるんですね。その帯信徒というものをここで御言葉は愛だと言っております。ですからいろんなクリスチャンの行為の土台にあるいは動機に愛がなければいけないということを記しているわけなんですね。愛です。愛による憐れみの心、愛による謙遜、愛による、許し合い、愛による忍耐、それが大切なんですね。自分に都合がいいから許していこうかとか、自分に利益になるから 謙遜になろうとか、そういうことではいけないのです。土台はどこまでも愛ということですね。だからイエス様から、イエス様の愛をもっともっといただかなくてはいけないわけなんです。愛による行い、大切ですね。でも愛の行いをするためには、私たちの心の内が揺れ動いておってはいけない。あっち行ったりこっち行ったり動揺しておっては、愛の行為をなすことはできません。別の言葉で言いましたならば、私たちの心の内にいつも平和、平安というものがなければ、愛の行為はできない。私たちの心が揺れ動いておいて、どうしてそれができるでしょうか。あっちに動いたりこっちに動いたりして、なおしてその行為ができるでしょうか。平安、平和を持つってことです。どこからその平安や平和が来るんでしょうか。もちろんイエス様からです。イエス様を信じたときに、イエス様がその平安を与えてくださる。イエス様が持っておられた平安を与えてくださる。イエス様の平安はすごいものでしたね。嵐の中でも寝ておられたんでしょう。動揺しない。十字架を目の前にしても、胸騒ぎは起こったと書いていますけれども、深い心の奥では平安でした。どうしてですか。それは神様の御心に従って生きているということを信じておったからです。だからいつも平和、平安を彼は持つことができました。そのイエス様が持っておられた平和、平安を私たちにくださる。私たちはその平安と平和を受け取っている。だから動揺しないんでしょう。平和を持つこと、平安を与えられることは本当に大事なことですね。そこから愛の行為が生まれてくるからです。でももっと大事なことは、その平安や平和を持ち続けるということです。せっかくイエス様から平和を与えられても失うこともあります。ある時はなくなってしまう時もあるんです。大事なことは、一日一日、いつでもイエス様の平和に満たされる、イエス様の平安に満たされる、そして過ごしていくということが大事なことなんですね。ではイエス様の平和や平安がいつでも心の内に満たされるためには、私たちはどうすればいいんでしょうか。簡単です。イエス様とお交わりの時間をいつも持つということです。イエス様とお交わりするときに、イエス様が、イエス様の持っておられる平安を私たちに与えてくださるんです。イエス様とお交わりの時間を持たなくて平安が与えられ続けるってことはできません。ですから私たちは毎日イエス様とお交わりの時間を持つってことです。お交わりの時間を持つっていうことは、イエス様の言われることを聞くっていうことです。 イエス様がこの私に何を望んでおられるのか、何をさせようとしておられるのか、イエス様がこの私のうちに持っておられるご計画は何であるのか、それを知っていく必要があります。イエス様からの御言葉を聞いていく、それがイエス様からの平和と平安を持ち続ける秘訣です。ではイエス様の御言葉はどうして聞こえていくんですか。直接にイエス様があなたのそばに来て、あなたの耳にカッとこう御言葉を与えてくださるんでしょうか。そういう時もあります。でも普通は聖書の御言葉を通してイエス様は私たちに語ってくださるんです。だから私たちは聖書の御言葉をしっかりと読んでいくってことが大事になってくるんですね。もちろんたくさんも読むことはできにくくなってきましたね。目が悪くなってきましたら、長く読んだら痛くなってきますから、長いところは読めないと思います。短くてもいいんですね。でもそれを毎日読むっていうことが大事です。イエス様はあなたが読んでいくその御言葉の中から御声をかけてくださる。あなたが御言葉を読んでいくときに特に教えられるところがあると思います。それはイエス様があなたにその御言葉を与えておられるんですね。あるいはこのように集会、あるいは礼拝に出てメッセージを聞きながらイエス様の御言葉を聞くときもあります。教えられるときもあります。だから私たちはできるだけたくさんの集会に出る方がいいです。それだけたくさんのメッセージを聞くことができるからです。それだけたくさんの聖書の御言葉を聞くことができるからですね。だからせっかく与えられているチャンスを私たちは生かさなくてはいけないと思います。後からどんなにあなたを言いとったらよかったと思ってももう遅いんです。やがて私たちの肉体は弱ってくる。もう集会に出ようと思っても出れなくなってくるんです。だから出れる間にしっかりと出て御言葉を聞くっていうことが大事ですね。イエス様はメッセージを通してあなたの心に御言葉を与えてくださいます。ある時には今まで覚えておった御言葉が聞こえてくる時もあります。皆さんが読んでおって心の中に蓄えておった御言葉、あるいはいろんな習慣に出て聞いておった御言葉、それが思い出されてくる。そしてイエス様の御声となってあなたに聞こえてくる。そういう時もあるでしょう。だからこの御言葉は、その御言葉を宿しなさいと書いています。なかなか御言葉は覚えられませんけれども、でもできるだけね、心に蓄えておるのはいいのです。きっとその御言葉があなたにイエス様の御声として聞こえてくるはずです。では御言葉を読むときにはどんなことを気をつけたらいいんでしょうか。いつも言ってきました、聖書は普通の本とは違うのです。 それは人間が書いたものではない。もちろん人間が書きましたけれども、それは神様の霊に満たされて書いたものなんです。それは神様の本なんです。だから第一のことはお祈りをしながら読むってことです。御言葉を読む前にまず神様の前に祈ります。神様、今から御言葉を読んでいきますから、今日私に必要な御言葉を与えてください。聞きやすい、従いやすい、へりくだった心、そういう心を持って御言葉を読んでいくんです。そうしてください。必ず御言葉があなたにイエス様の御言葉として届いてきます。まず読む前に祈ってください。その次にここで御言葉は何と書いているんでしょうか。では御言葉を読む前に感謝しなさいと書いています。御言葉を読む前にブツブツブツブツ不平を言って読んでも聞こえてきません。神様に感謝捧げながら読んでいくときにイエス様の御声は御言葉を通して聞こえてきます。今まで受けた神様の大きな恵みを数えようじゃないですか。あの時助けられた、あの時守られた、あの時与えられた、あの時応えられた、いっぱいあるんでしょ。もう数えたらキリがないんです。もう忘れているものもあります。でも覚えているものもあります。それに対する感謝する、感謝しながら聖書を読んでください。あなたはね、聖書の読み方が違ってきますよ。必ず読んでいくところから神様がご自身の御声をあなたに聞かせてくださるんです。もう一つ何と書いてるんでしょうか。それは賛美しながら御言葉を読みなさいと書いています。私たちは御言葉を読む前に賛美するんです。賛美歌を歌うんです。だから集会では賛美するでしょ、お祈りもするでしょ、感謝もするでしょ。皆さんが一人にするときもそうなんです。賛美するんです。賛美歌をまず神様に捧げるんです。思いっきり賛美してください。神様に顔を向けて賛美するんでしょ。神様に霊の目を、信仰の目を向けて賛美します。神様を褒めたたえます。神様にもう霊の目を向けているんですから、霊の耳を向けているんですから、神様は私たちに御言葉を与えてくださいます。皆さん、聖書を読む前に賛美歌を歌ってください。あなたの一番好きな賛美歌を賛美してください。神様はあなたにご自身の御言葉を聞かせてくださいます。 度振り返ってみましょう。私たちがクリスチャンとしてのいろんな行為をしていくときに愛が必要です。愛こそ土台です。でも愛による行いをするときに私たちの心が動いておってはいけません。いつも平和平安が支配しなくてはいけません。そのためにはイエス様とのお交わりが必要です。イエス様からイエス様の平安を与えられるってことです。それは御言葉を与えられるってことです。私たちの方から言いますならば御言葉を読んでいく聞いていくってことでしょう。そのためには祈りを持ってなすっていくことです。教えてください。もう一つは感謝をしながら読んでいくことです。神様がどんな大きな恵みと祝福を与えてくださっているのか数えながら御言葉を読んでください。御言葉を読む前に賛美してください。思いっきり賛美歌を歌ってください。霊の目を霊の耳を神様の方に向けてください。神様はあなたにご自身の御言葉を与えてくださるはずです。お祈りします。天のお父様、あなたから与えられた平安愛もっともっと与えられてございます。足りませんからいっぱいにしてください。満たしてください。あふれるまでにしてください。人に対してもこのあなたの愛があなたの平安と平和が流れていくまでに私たちを満たしてくださるようにお願いします。そのためにはあなたをもっと近づいてあなたに従うあなたの御言葉を聞く御言葉を読むっていうことが私たちにとっては大事ですから、どうぞもっと真剣になってもっと熱心になって祈りながら感謝しながら賛美しながら御言葉を読み御言葉を聞かせてください。そしてあなたの御言葉をできるだけうちに宿していく覚えていく一人一人にならしめてくださるようにお願いを申し上げます。イエス様のお名前によってお祈りをします。アーメン。主楽祈っていこうじゃないですか。もう皆さんが聖書を読んでいることはよく知っております。続けてください。祈りながら読んでいることも知っております。さらに祈りながら読んでください。そしてまた感謝してお祈りしていこうじゃないでしょうか。賛美詩読んでいこうじゃないでしょうか、ね、それが足らなかったかも分かりませんけれども今日からそのようにして御言葉を読んでいくようにしたいと思うんですね。できるだけ御言葉をうちに宿していくお互いになっていきたいと思うんです。そのようにしてくださいと今日も祈っていこうではないでしょうか。神様あなたの祈りを聞いてくださってその願い通りにしてくださるはずです。それではしばらくの間お祈りをしましょう。